さあ、始まりました。19時になりました。わらば研究所。さあ、私、ケイシーのですね、オープニングで、ちょっとこれだけ喋らせてのコーナーでございます。とですね、先日ですね、このボクシング、WBC、日本ボクシング評議会のね、元フライ級チャンピオン、比嘉大吾選手、ね、試合ありましたね。すいません、実はこれね、先にちょっとのネタバレしますと、これ、ちょうど試合の日なんですよ、これ。だから、僕、まだ結果まだ分かんないんですよ。でも、これ、結果をね、ちょっとね、勝ったっていう前提で言いますので、ですね、2018年の4月にですね、この3回目の防衛戦の前に、ちょっとね、計量でちょっと失敗いたしまして、まさかのね、ちょっと失格で、それでね、無期限の、出場停止となりまして、ね、これはですね、まさか、本当に2つの意味で、大誤算だったですね。それでですね、今回はですね、思いっきりまた、試合で暴れてほしい。で、再起をかけてやってほしい。で、これはですね、これからプロポーズに挑む男性の心境といったところでしょうか。どういうことかって、どちらもリングにかけてるんですよってね。それでね、もしね、これで勝利、チャンピオンに返り咲いたらですね、美味しいお酒をですね、美酒を味わってほしい。そうですね。素敵なバーでね、飲んでほしい。なんでかって？だって、素敵なバーもボクシングもカウンターが効いてるだろってね。でね、ただね、ここでね、ちょっと気をつけていただきたいのが、ぜひ、うちなんちゅだけにね、借りでお願いいたしますよ。絶対借りで皆さんで杯を交わしてくださいよ。なんでかって、スポーツだけに乾杯はいけませんからね。ということで、始まりました。わらば研究所。どうも、改めまして、こんばんは。2月の22日、にゃんにゃんにゃんの日でございますね。わらば研究所担当、そしてまた、代表受付窓口役、ケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ですね、今日もですね、また素敵なゲストさんを招いておりますよ。ですね、またこの後もですね、紹介いたしますか。今日はですね、わらば研究所、研究員の私とですね、もう一人、
平
この方が、
松陰の柄葉浩淳で
よろしくお願いします。はい、どう
ケイシー
も。
さん、たくさん書きましたね。
いやー、もうね、
何個書きました？
ここぞとばかりにね、5つぐらいかな。
5つぐらい書きましたね。なんでこんなテンション高いんですか？今日のゲストさんに関わってるんですかね。
いやー、やっぱりね、やっぱりですよ、ライブはね、ライブを大事にする方ですので、
そうですね。
あとマイクパフォーマンスといいましょうかね、やっぱこの人にね、後ほど紹介しますけども、この、ステージでね、一番輝いてる方でございますよ。で、今日のテーマでもあるんですけど、僕もちょっとね、謎かけでちょっとね、みんなからすごいなって言われたいなと思いまして、はい。後ほどテーマ紹介いたしますけども。さあ、もったいぶらないで案内いたしますね。本日のゲストさんはこの方でございます。ど
どうも、あやです。よろしくお願いし
う
ます。
も、あやさん。2年ぶりですね。
そうですね、2年ぶり
よ
で
ろ
しし
くお願いいたします。
ょう。どうも。
あやさんってね、以上、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、ステージでは普段ステージは何をなされてる方でしょうか。
ですね、私はですね、安室奈美恵さんのコピーパフォーマンスをさせていただいておりまして。
沖縄の人みんな大好き。
はい。
ね、もうすごい
そう
ね。
なんです
嫌いな人はい
よ
ないと思います。
ね。ですね。もうね、伝説の引退からね、1年半余りですか。ね。なんかね、もしかしたらね、もうあれから放送が終わって、そのね、2年の間に、ね、あやさんがね、天野さんが引退して、もしかしたらあれからもうどうなってんだろうって、ちょっとね、創作年会出そう思ったんですけど、見つかってよかった。
い、ただいまです。戻ってき
い
まし
やい
た。
や、でもね、今回またね、またイベントのね、告知もまたありましてね、それでまた、それもね、今でもまた、安室さんは引退されたけども、ね、 今綾さんがすでにね、あの常に安室さんのこのね、あのなんかこのなんたでしょう、このね、あの、
まあ、スピリッツをね、
スピリッツでね、また
ビュート
で
先週になりますかね、もうな、はい、あのジアギアショーもうだいぶ前の話になりますけど、はい、ジアギアショー僕、はい、見に行ったんですよ、
はい、
その冒頭に、ええ、はい、安室奈美恵が出てきて、歌って、おぉ、うまいな、すごいな、と思って、はいはい。で、今日来たらね、はい、あの方ですか？
で、そうだったんですね。
で、おられましたよね、っていうね。はい、びっくりですね。
これは。
いやいや、素晴らしいパフォーマンスでした。いやいや、
もうこれはね、本当にね、まあ、もうこんだけね、いや、テンション上がりますとね、もう隣でもうパトカーも走りますわ、本当に
ね。ね、聞こえますね。
このスタジオ、ちょっとね、窓は、ちょっとあの、外の、あの音が入ってきますので、はい、たまに選挙カーの音が入ってきますので、ね、びっくりしますけど。
あやさんはあやさんで活動されてるんですか。
そうですね、あやで活動させていただいております。
ね、このね、A Y A、 そしてね、あのまああのこれカンマって言うんでしょうか、まああの絵文字でね、
にっこりマーク、
そうですね。また、これ YouTube でまたね、あの見れますので。で、またあの、まああの、そんなあやさんでございますけども、ね、あの、まああの、この2年の間、ね、2年ぶりでございますけども、はい、まあその、久しぶりっていうこともありますけども、今回は、じゃあ私と、高純さんと、ね、はい、もう3人でですね、
3人で。
ちょっとあの、56分間どうぞよろしく
お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
は
い、
さあ、それではですね、それでは、それでは、この、わらばー研究所でございますけども、はい、大事なスポンサーさんでございます。わらばー研究所、この放送は、エンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたしますと、はい。さて、この後ですね、トーク開始でございますが、まずは一旦こちらをどうぞ。さあ、今週のわらば研究所でございますけども、今回はゲストにあやさんをね、
はい、ありがとうございます、
2年ぶりにお招きいたしまして、はい、あのですね、今日のトークテーマでございますけども、
は
い、
何でしょうかね、
やはり、まあ、安室奈美恵さん、あのね、あの伝説のステージありましたね、うん、でまたあの代表曲、まあ、あのテーマ曲から取りました、
はい、
ズバリ君だけのヒーロー論でございます。
ヒーロー論、
はい、
ヒーロー論、
はい、
はい、
あのね、ありますね、ヒーローね、名曲ありますよね。でまたあの今日はですね、ヒーローってね、まああの、うん、まあ、以前実はあの神田邦弘さんゲストに招いた時に、あのちょっとあの特撮ヒーローでは盛り上がったんですよ。
おお、はいはいはい、
あ、特撮のみで、うん、でも今回はヒーロー全般をちょっとね、あの、うん、見てみようじゃないかと思いまして、
はい、
で、まあ、ヒーローっていうのは、あの、まあね、俗に言いますと、まあ、例えばね、正義の味方であったりとか、うん、で、こう、なんかこう、まあ、架空の人物なんだけど、その、まあ、なんでしょうね、この、例えば、まあ、実際国がこう、ね、弱ってきたときに、救世主のように現れてきたりとか、うん、まあ、英雄とか、そういう意味ですよね。で、今日はですね、その、まあ、実際に、いたヒーロー、でまたあの皆さんが描いてるヒーロー論をちょっとね、あの話してみようじゃないかなという、それちょっとまあやってみたいと思います、
うん、
で、あのですね、まあ、早速なんですけども、
はい、
あの、あやさんがこの、はい、今回ね、まあ、安室奈美恵さんがね、まあ、ね、引退されまして、
うん、そうですね、
やっぱちょっと若干の心にぽっかりと穴が開いてるのはと思うんですけども、
はい、
あの今改めて見てどんな存在でした？
そうですね、安室奈美恵さんはもう、もう私が幼少期物心ついた頃から、はい、あのテレビとかで見ていて、はいはい、一番最初私のお母さんが歌ってるので安室奈美恵さんを知ったんですよ。
へ、
はい、
お母さんが安室奈美恵さんを歌
って、そうなんですよ、お母さんが安室奈美恵さんの曲をカラオケで歌ってるのを知って、
はいはい、
で私もなんか一緒に歌うようになって、でどんどんどんどんこうテレビとかいろんなところで見るようになった時に、はい、めちゃくちゃかっこいいっていう、はい、もう もうずっと音楽が好きだったので、小さい頃から安室奈美恵ちゃんみたいになりたいっていう思いをずっと思ってきて、で小学校にアクターズスクールのオーディションを受けて、もうここ通らないと安室ちゃんになれないじゃないですけど、そうそうそう、もうずっと私の中で安室ちゃんがずっとついてきていたので、もうこの引退ってなって時にはもちろん衝撃的なものもあるし、もう今1年半引退して1年半になりますけど、いまだに DVD とか見てすごくやっぱ泣く時があるんですよ。やっぱり今まで、まあ、年一だったりツアーとかでライブを見に行っていて、まあ、間近で本人を見てたわけじゃないですか、それがやっぱり
もう見れなくなっちゃう。
そう、見れなくなる。DVD で。でしか見れない。しかも画面越しでしか見れないとかっていうので、全然まだまだぽっかり穴が開いていますけど、そうですね。もう私の、今はもちろんこう、安室奈美恵さんのコピーをさせていただいていて、もう、まあ、自分でも、まあ、2年間こうやって活動させていただいていることは、もうすごい奇跡的なことだなと思いますけれども、ひっくるめて、安室奈美恵さんがいなければ、今の私もいないなと思うので、もうヒーローは安室ちゃん以外、私の中では。
ね、ありえない。
ありえない。そう、もう人生をすごい変えてくれた方でもあるので、そうですね。
そういう影響を与えたっていう意味でのヒーローですよね。本当にもう、なんでしょうね、出会って、からそれでももう、まあ、本当にね、あの例えばよくマイケル・ジャクソンとか、海外でおりますよね、いろんな海外のアーティストにもうすっかりもう感化されて、もうこの人だけでもあの、パフォーマーでやってる方とか
いますよね。
いますね。
日本でもね、まあ、あとほら例えば渥美清さんとか寅さんのモノマネだけで、ずっとやってる方もおりますし、あのね、まあ何でしょうね、あのね、あやさんのステージ見ると僕ね、コピーって言葉でなんか申し訳ないなと思うんですよ。なんか本当になんかもうなんだろう、リスペクトとかなんかね、アーティストこうなんかね、本気こうなんかね、トリビュートというかね、そんなアーティスト
嬉しい。
なんかコピーって言ってしまうとなんかちょっとなんでしょう、そっくりさんとか、
そうね、軽い感じがする、
なんかね、そうそう、なんでしょうね、まあ、ちょっとアマチュアの方がなんかバンドやってますよね、まあ、こういう言い方するとちょっと語弊があると思うんですけど、ちょっとなんかでもそうですね、そんなステージをなんかね、今でもね、で続けられてて、まあ、イベントとかでもね、その後ね、今でもまあいろんな縁があって、ね、はい、続いてるんですよね。
はい、ありがたいことに。
もともとは最初は何がきっかけなんですか？
もともとは、2年前、もうおととしになるんですか、2017年10月に、ちょっとしたイベントがあって、沖縄って結構、バンドが多いじゃないですか、お祭りだったりとか、音楽イベントって、やっぱりドラムがあって、ギター、ベースがあって、ボーカルがいてとかっていうものが多いから、なんか歌って踊る、ちょっとパフォーマンスをしてくれないか。っていうリクエストがあって、で、私が安室奈美恵ちゃんが大好きっていうことで、じゃあちょっと、私も好きだし、ちょっとやってみたいなっていう興味本位もあったので、その一夜限りで、パフォーマンスをやったんです。そしたら、もう、ダンサー含めて、もうお疲れ様でした。もうすごい良かったね、すごい良かったね、っていうので、終わりと思いきや、もうその、動画が SNS で、拡散していただいていて、そうですよね、もう今だからがあるんだと思うんですけど、そこからまたお声掛けいただいて、またその時のためだけの、またダンサーをかき集め、またそれも一度きりだと思いながら、パフォーマンスをして、もうずっとその繰り返しでしたね、もう最初は。もうずっと続けていけるものじゃないと思っていたので、もうそれが今、気づけば2年間でできてるっていうことも、そうですね。
これすごいですよね。なんか自分の夢を叶えるっていうのって、努力だけじゃ無理なところがあるじゃないですか。
まあちょっと、ね、運とかね、
そうですね、
タイミング的なものだったりとか、
きっかけがないとっていうと。
は
い、で、 ね、あやさんはそういうふうに安室奈美恵になりたいっていう思い続けてはいたんだけど、うん、本人はそういうパフォーマンスをするつもりではなかったんですよね。
そうなんですよね。
一回のきっかけで、それがきっかけで出て、トントン拍子に進んでいくっていうと、そうなんです。これってなんかね、そういう運命ってあるのかなって思う、うん、あんまり運命論は僕好きじゃなくて、うんね、そういう定めがあるからそういうふうに道に進んでいくとか、うん、そういうのじゃない、自分の力でっていうなんだけど、はい、もちろん自分の力もあったからことなんだけど、はい、なんかね、一回限りだけって思ったらそれが、ね、うん、拡散されてまた呼ばれて2年間続くっていうのは、これはすごいね、やっぱり実力なんだろうね、
うん、やっぱそういうのはやっぱなんでしょうね、まあこう持っていたと言いましょうか、
最初ね、
うん、そういうパワー持ってたんじゃないかなとか、コージュンさんはコージュンさんにとってなんかヒーローってなんかイメージってありますか？
ね、そう、今日の、ね、テーマヒーローでしょ、はい、何かなと思ってね、はい、ヒーローってなんだろうね、例えばスポーツとか見る人とかだったら、はい、スポーツ好きな人だったらすぐスポーツをね、
そうですね、
僕はスポーツ見ないし、
ね、
でしょ、
はい、
でかといってね、カンナさんみたいに ヒーローものの、
はい、
そんなに見るほどでもないし、
まあ、なんか物語のねヒーローとかどうでしょうか。
あ、物語、
はい、寝ててくるヒーローとか、
あーはははなんだろうね、ヒーローって どういうイメージです、ヒーローって逆に聞くけど、ヒーローって
僕はですね、
やっぱり憧れの存在なの、
まあ、僕は2つあって、うん、もう1つは自分にはなれないヒーローですね、でも、うん、なれたいなっていう憧れを持ってヒーローと、うん、もう1つはこの最初からこの娯楽として楽しんでいて、うん、このまあこの正義の味方的なこの悪をやっつけるこのヒーローですね、うん、この2つから大きく分けてこの2つかなって。
なるほどね、うん、だからあやさんみたいにそういう、もうこの人が私のヒーローだっていうのをモテるっていうのはこれ素晴らしいことだね、うん、今ちょっと思ったんだけど、ないからさ、そういう何かそういう目標というか尊敬でする人がまずいないから、尊敬する人いますかって言われて
パッと出てこないですか。
出てこないし、小さい頃もね、尊敬する人いますかって言って、なんかね、なんて書いたかな、適当に書いたんだよ、なんか書いたのよ、偉、はい、人をね、はい、別に尊敬もしないんだけど、はい、書いておけばいいかなと、でそういう感じで、本当に尊敬する人もいない感じでやったから、はい、やっぱり一つ尊敬する人をぐっと見つけて、その人に、見つめていくっていうのは、素晴らしい人生だなと思ってね。はい、うん、いいですね、尊敬する人がいるっていう。
今日は本当にね、あやさんのこのヒーローの、ね、話だけで本当にね1時間持つんじゃないかと思
うけど、安室、ね、ちゃんの話すると私もうずっと喋ってるので
お母さんが好きだったんですよね。
そうなんです、お母さんが歌ってたのから始まったので、うん、そうですね、もうそれ考えるとすごいですね、う
ん、それまでは本当に普通の音楽とかあんまり、まあ、音楽好き、
音楽がもともともう好きだったので、うん、はい、よく家族でカラオケだったりとか行ってたんですけど、う
ん、ああ、うん、歌うのはもう安室さんの曲ばっかりはですか、
うん、ね、お母さんですか。
いやいや、
私
さん、うん、他のも歌います、
他のも歌います、歌います、うんうん、
なんか本当家族でカラオケに行くっていうところで、うん、なんか羨ましいなと僕は思いますね。
ね、
僕らないですもん、僕らって言っちゃったけど、うん、うちないもん、そんな。
本当ですか、結構行きますね、家族で、今でも行きます、兄弟と母と、
ね、そんなあやさんは、まあ、今ね実際にもう、ね、今ママさん
です
も
ん
ね、
うん、
はい、
はい、そうなんです。
まあ、もし差し支えなければというんですけども、はいはい、お子さん今、何歳ですか。
6歳の女の子と3歳の女の子、はい、2人女の子なんです、はいはい、
ね、2年前にね出ていただいた時にね、こういうこと話してたんですけども、はい、その当時から2年前ですから、当時4歳の、ね、
うんうん、
今の6歳の女の子が、ね、娘ちゃんがねステージでね、ママママってね、うん、応援してくれて、
いいですね。
そう、それたまたまもうその話をした直後にそのイベントでそれ目の当たりにして、僕もそれ噂にしてた娘ちゃんだ
そうですよね、その前に ねラジオでお話しさせていただいてたので、
でもうでやっぱ その娘さんもやっぱなんか影響とかってなんか何かしらありますか。
ああ娘長女はもうなんだろう、はい、もうプリンセスもうすっごい女の子で、はい、もう話し方とかもなんかもうすっごい可愛いんですよ。もう超女の子、はい、
おっとりと
したおっとりですね、はい、すごいおっとりしてて、はい、もうプリンセスピンクが大好き、もうラプンツェルなんですよもう、うん、ただ、うん、次女がですね、はい、もう私がマインドコントロールしてるのかなもう3歳ながらにすごいアムラーで、
へー3歳のアムラーってすごい
すごいですよもうなんだろう、たまに私もアムロちゃん好きですけど、はい、やっぱりこうライブの後だったりとかすると、うん、ちょっと普通にあの録画したドラマ見せてとかってなるじゃないですか、はいはいはい、そうそうもう24時間アムロちゃん漬けではないので、テレビちょっと見たいなと思ったらアムロちゃん見る、
そこまで
アムロちゃんもうすごいですね、うん、波エコールとか始まっちゃうのですごいですよ。そうそう
お母さんが好きなんだと思うよ、うん、
やっぱり、
うんなんかね、お母さんが好きなものが好きだから私も見とってですね、
そう、もう最近お蕎麦屋さんに行ったんですよ、うん、お昼に、はいはいはい、結構混んでて満席なお蕎麦屋さんだったんですけど、はい、ちょうどその時にテレビ番組あの一滴がありますよね、
はいはいはい、
流れて、はい、もう急に安室ちゃんみたいな次女、はいはい、が、
は
い、
叫んだんすか。
叫んで私その時安室ちゃんの T シャツ安室、はい、ちゃんのヘアバンド安室ちゃんのカバン持ってて、はいはい、もうあ絶対親の影響だよねみたいな周りがすごい見るんですよ、
外周りが見ても分かるぐらいの、
そうそう、そしたら妹彩子さんが出てきて、うん、妹みたいな、うん、ねえママ妹だよ妹みたいな何
妹さんも安室ですからね、
そう言い出してもうすっすごい恥ずかしくなっちゃって、うん、お店出た後もヒーローを歌い出して、あもうすごいなんか子供はやっぱり可愛いで見られるんですけど、はい、私見た瞬間にあ絶対お母さんの影響だっていうのがすごいもう目線が伝わってきて、
洗脳ですね。
今もじゃああれですね、もうセブンイレブンの CM とか流れてきた時にはね、
すごいです。
一緒に歌ったりとか、
もうすごいですよ。別の部屋にいても、うん、セブンイレブンの CM とかでヒーローが流れると、うん、サササッって出てくるんですよ、うん、どこかにいたはずなのに、うん、でもう挙句の手にはあの沖縄の、東洋バス、
はいはい、
色が緑とオレンジじゃないですか、
はい、
で私最近知ったんですけど車乗ってて、はい、まあまあセブンだよセブンって言うから、はい、でセブンないけどって思ってたんですよ、はいはい、そしたらバスだったんですよ、東洋バスを見て、はいはい、ママ安室ちゃんセブンだよって
そこにつなげるんだ、
発想
ですね、発想すごいですよね、びっくりしました。
一方長女さんは、
一方長女はですね、安室ちゃんというよりは、うん、あのアリンクリンさんがすごい好きみたいで、
芸人さんの、
そうそうそう、もうクリスさんが大好きらしくて、そうなんですよ、そうそうそう、で去年のハーリーの時
にも、なんかイベント一緒にいらしたんですよね。
そうそうそう、私が一昨年の12月に一緒にちょっとイベントにご一緒になったことがあって、その時の動画とかを見せてて、はい、あママのお友達なのみたいな、テレビに出てる人がママのお友達、
それはイベントが始まる前から好きだったんですか、リングリング、
私が見せたからなんですかね、うん、なんかちょテレビで見てる人みたいなで、かっこいいって言ってたんですよ、クリスさんのことを。
あ、その前から、
そうそうそう、
お母さんがどうやら一緒に仕事してるぞっていうことを
知って、そうそうっていうのを見て、そっからなんかすごいスイッチオンになって、そうで去年 あのナーハリーの時に、うん、あのいるの分かってたんで、うん、何かしら会場にアリンクリンがいるって分かってたので、うんうんうん、はい、なんかいたらいいね、いたら写真撮ろうねって言ったら、うんうん、すぐもうその先にいたんですよ、
はい、
2人が、でそっからなんかはぁーってもう超乙女なんですよ、そうそう、超もうこんな可愛い顔するんだっていうぐらいもう超乙女で、うん、写真撮ろうって言った瞬間になんか急になんか真顔になってなんかもう下向いて、
あ恥ずかしいなって、ね、
そうそう、すごい恥ずかしがって、うんうん、もう写真あるんですけど全然前向いてないです
この2年間でね、そこまで成長しているとは、
そう、うん、すごいですよね、女の子って、うん、私こうだったかなって思うぐらい、私ずっと食べてるだけだったなと思うんですけど、はい、そう、長女がね、
ちなみに今はもうステージで歌ってるママさんを見て、
うん、
ママママはします？
一応言いますね。
一応。
なんか普段練習とかもたまに連れて行ったりするんですけど、うん、その時はなんかほとんどなんかもう、 興味ない感じなんですよ、うん、結構しれーっとしてて、はい、ただパフォーマンスで私がステージの上でライト当たってってやると、うん、なんか自慢したいんですかね、はい、まあまあみたいなすごい掛け声はすごいしてきます、はいはい、そう
すごい尊敬してると思いますよ。自分のお母さんがね、だってそうステージの上に立って大勢のお客さんの前でいるっていうのは、
あ、それを、でも学校で、あの今幼稚園なんですけど、はい、先生に私こうパフォーマンスをしてるっていうのを、まあ、言ってなくて、はいはい、そしたら入園してどのぐらいですかね、結構もう早い段階でお母さんなんか歌歌ってるんですかみたいな担任に言われたことがあって、え、どうし、なんでですかって言ってましたよ娘さんが、ママ安室奈美恵なんだよってママ安室奈美恵なんだよって言ってたらしくて、そうそうそう、それからたまたままた担任の先生も安室さんだったんですよ、
うん、おー、まあ、それは話が
通じますね。そう、安室さんでなんかそこからなんかお迎えとか行くと急に携帯持ってきて、これお母さんですよねとかって、なんか私の動画が安室さんから回ってきて、これお母さんですよねみたいな、
これはステージに立ってる、
そうそうそう、私がステージやってる動画とかを先生が見てて、あそうそうそう、
すごいですね。
でも安室っていうのは沖縄のもう一個の文化になってるじゃないですか、安室っていうのは。
そうですね、
でそのね、安室さん、安室のステージに立ってるっていう人がいたら、はい、それはちょっと興奮しますよね、安室だったら。
そうですか、
最初すごい怖かったんですよ、やっぱり私ももちろん安室ちゃんが好きで安室の一人なので、うんうんうん、なんだろう、じゃ逆の立場、私がパフォーマーじゃなくって、うんうん、もしまあ見る側として、うんうん、ってなると絶対厳しい目線で見るなって思ったんですよ、うんうん、
ちょっとそっちの話聞いてみるんですか結構厳しめなことを言われたりとかします？
は、今のところほとんどないですね。
ああ、
それいいですね。ありがたいことに、いい、もうそれももちろんステージに上がるので覚悟はしているんですけど、うんうんうん、今のところはそんな厳しい、お声はなくて、
ファンとかがすごいじゃないですか、安室奈美恵さんに限らず、うん、もう一流アーティストっていうのはその、うん、ファンっていう人がついてる、うんうん、その自分が好きなそのアーティストのコピーをしている、うん、言い方変えたら真似をしているって思う、はいはい、捉える人がいるじゃないですか、はい、そういう人たちのね、はい、あの視線とかね、今はほらあのネット社会だから結構
書いてると、ね、うん、
怖いよね、
あのコピーとは若干違うんですよ、モノマネタレントさんとかがよくあれですよね、うん、ちょっと例えばアイドルのモノマネとかした時に、うん、ふざけんなとかなんか
炎上
前回だったかな、あのコロッケさんが、うん、あのね、あの人、あのパプリカを作っていた
米津、
はい、米津さんをモノマネしたんだけど、
う
ん、ちょっと、まあ、コロッケさんらしいアレンジだったんですけど、ちょっとなんかあのちょっとなんか変顔とかしたりとかして、うんうんうんうん、それがもうあのコロッケひどいとか言ってからみんなも、
米
津さんバカにすんなとか言って、
わあそっか、
そっちだったんですよ。もともとでもコロッケさんってそういう芸風じゃない
ですか。そういうスタイルですもんね。
岩崎宏美さんとか昔からね、
すごいもんね。
野口五郎さんとか、
すごいです。
それはでも本人も本人も若干もうなんだそれ思いながらも苦笑いさせながらも、うん、ね、皆さん楽しませてきたんで、うん、なんかね。なんかこうちょっと息苦しいなっていうのをちょっと見ながら思ったんですよね。
うん、
まあ、でもただまあさっきの今のはモノマネですけども、まあ、やっぱコピーってなってくると、うん、やっぱりね、まあ、やっぱそういうなんかまあおちゃらけのことはならないんですけど、まあ、もちろんねあの、まあ、きちんとただあれですけどこう、まあ、こう真面目にやってるんだけど、うん、なんか例えばね、まあ、ちょっとね心をちょっと、まあ、狭い人がね、いやなんかもうなんか全然じゃないみたいなことね言ってくる人もいるのかなってから、う
ん、全くないわけではないんですけど、はい、でも本当に一件ぐらいですかね、うん、今めっちゃ振り返ったんですけど一件ぐらいですかね。でなんかみんながこういうのが去年ぐらいから、まあ、今活動して2年なんですけど、はいはい、安室さんたちとこういろいろ見ていただいたりとかつながり始めたのが去年で、はいうんはい、なんかもう安室さんってやっぱり分かるんですよ、ステージ上から見てても T シャツ着てたり、うんうん、何かしらこの携帯で撮ってた携帯のケースが安室ちゃんだったり、うん
はいはい、
あ安室さんいるって思って、うん、もうめちゃくちゃ緊張したんですよ、初めて安室さんがいたので、うん、あーって思ったんですけど、 なんか初めて今まで安室ちゃんに似てるって言われてる人たち見てきたけども、うんはい、初めて受け入れられましたって。
おお、そうですか。それ嬉しいですね。
言っていただいた時にすごい嬉しくて、うん、でその後そこからいろんな安室さん、やっぱ安室の力ってすごくって、うんうん、拡散率っていうんですか、うん、そこからもういろんな安室さんとつながることができたんですけど、うん、みんなが言ってくれるのがやっぱ私自身がやっぱり安室ちゃんが好きなので、うん、なんだろう、こう安室愛がすごい伝わってくるっていうのが多分一番なんですかね。もう
その人本当にもう尊敬していて、それをステージで披露しているのがこの伝わった
んです、ね、それはもう言ってみればもう見る側のプロじゃないですか、安室さん。
あ、そうですね、
安室奈美恵のパフォーマンスを見るプロじゃないですか。そのプロから言われたらすごいですね。
すごい嬉しかったですね、うん、泣いてくれる方とかも曲によってはいらっしゃって、それで私ちょっともらい泣きしそうになっちゃったり歌いながらなんですけど、そうですね、すごい嬉しかったです。
いや、すごいですね。
やっぱちょっとね、本当フラッシュバックしてきたんじゃないですか、本当に見てて。安室さんと
なんか後ろに見えたっていう方がいましたね。
本当にいたんじゃないですか。
後ろに安室ちゃんが見えたっつって、うん、いや安室ちゃん後ろにいたらダメだろうと、前にって言って
話してたんですけど。なんかね、モノマネ番組とかでね、ご本人登場で出てくるような、
ね、本当に
どうします、ご本人登場で登場した。この話がいろいろ伝わって、うん、どうやら沖縄に私の何かパフォーマンスをしてるやつがいるらしいぞっていうのが伝わり、うんうん、はい、実際に会うことになるってどうします？
私絶対喋れないですね。もう夢も結構安室ちゃんの夢見るんですけど、うん、一つ言えば、飛行機に、
はい、
安室ちゃんと同じ飛行機に乗ってるんです。夢ですよ、
はいはい、
夢で、で、はい、私は気づいたんですよ、安室ちゃんに。
あ、乗ってる。
ただ安室ちゃんってやっぱりなんかそういうこういうのがちょっと苦手というか、うん、こうわーわーすると、やっぱ失礼に当たるからと思って、うんうん、私はもう何も言わず無言でひたすらもう泣いてて。
ああ、感動してね。
そうそう、感動して、夢ですけど、はい、泣いてて、うん、そしたら、それは安室ちゃんが気づいてくれて、うん、CA さんは通じてですけど、うん、なんかメモをくださって、うん、なんか、お気遣いいただきありがとうございますって言って、メールアドレスが書かれてる夢を見たんですよ、
はい、
でも大号泣ですよね。もうそうそう、
これでももしかしたら、もしかしたらですよ、ここで喋ったってことで、
うん、正夢になるかもしれないですよね。
なりますかね、
正夢になる。本当にもうなんかあれですもんね、うん、人ってなんか夢とかそれをでもね、まあ今回もあやさんのこの、ね、うん、人生もそうですけども、なりたいとかそれ思って、強い思っていたら、うん、なんかやっぱ引き寄せるのがあるって、なんかちょっとなんか話を聞いたことあるんですよ、
うん、
だってこの憧れの人がいるとか、あの人に会いたいとか思っていたら、うん、何かしらどっかでなんか、
う
ん、
続けていけばね、
ありますよね、
うん、
あのね、
チャリティーコンサートとかしたらいいですよ、
うん、
そういうね、慈善事業的なことを、うん、安室奈美恵さんの名前を使って、はい、地域に貢献するような活動を続けていけば、うん、絶対目に留めて、あ、いいことしてる、私の名前使っていいことしてる人がいるって
。いいこと聞きました。うん、そうですね、うん、
でそんなあやさんがですね、
はい、
で今度またそのステージがね、思いっきりこの、まあ、思いっきりパフォーマンスが見られるステージがあるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、まあまあ、こちらね、2年前もね、こちらの紹介したんですけども、こちら今年もこの季節がやってまいりましたウルトラコピーフェスト2020、こちらですね、このキャッチコピーがね、今年もね、夢の共演、 J-POP の名だたる大物アーティストが集結、本物だったら嬉しい、かっこ来、
ね、本当に本物だったらね、すごいですよね。
この、フライヤーでちょっと笑っちゃったのが、
はい、
MC がカンナ・クリンヒロさんですよね。
はい。
カンナさん、かっこ本物って書い
てある。そうそうそうそう。カンナさんのみ本物なんです。
みんなコピーバンドで。
そうそう、
ね。これもね、コピーだったら面白か
った、ね。そっくりさん。
ね、そうそう、カンナさんご本人で。
今回ね、まあ、あやさん、ね、この安室奈美恵さんの、はじめ、また、ブルーハーツの、はい、コピーの、ウルマニアンさん、
はい、
ディーズのコピーのゼロさん、で、ルナシーの、コピーのモダシーさん、でミスター・チルドレンのコピーのミスター・チルドレンさん、でそれでカンナ・クリンヒロさん本人
です。
ちなみにミスター・チルドレンさん去年出てくれました。
あ、はいはいはい、はい、
この番組にまた告知がてら、はい、 だからこのフェスはある意味3年連続でこう告知してるんですよ、これ。
そうですね、はい、2年前私が
はい、本当にもう、ぜひまた私も行かせていただきます、これぜひ。
ありがとうございます。ぜひもう絶対楽しいですよね、もう、
あのね、これなんでしょうね、あの本当に見ていて、まあコピーだぞって思っていても、やっぱりなんかうわいいなってから、うんうん、やっぱりいいな音楽ってから。で、あの2年前はね、本当にあの、まあ、いろんな、ね、メンバーも入れ替えだったんですけどね、うん、あのサザンオールスターズのね、はい、やられてる方も出てましたね、はい
は
い
は
い、
ああそうなんだ、
またあの、まあ、それだけやっぱりね、沖縄ってね、こんな狭い島なのにこれだけクオリティの高いコピー、まあ本当にね、あの、うん、まあこういうコピーといったらちょっとあれですけども、これだけあのね、あのリスペクトしてるミュージシャンがいると、
うん、
ね、これがまた見られるわけでございまして、これが3月21日、まあ、ちょっと先ですけどね、はい、こちらミュージックタウン音市場3階ホールで会場17時、開演17時30分、こちら、チケットがですね、一般が前売り2500円、当日3000円、はい、中高生が1000円で、またあの小学生以下入場無料でございます、
はい、
でまあ、ただあのワンドリンクオーダーがちょっと必要ということでございますね、
はい、
はい、
このフライヤーの、は
い、
すみません、
あ、いえいえ、
あやさんの写真、これはあやさんですか。
私です。
おお、すごい、安室奈美みたい、
私なんです、そう、衣装とかも全部安室ちゃんと同じ、
なるほどね、他の、人たちはあ、なるほどなるほどなんだけど、
はい、
あやさんだけはあれ本物使ったって思うぐらいの写真ですね。
そう、いい写真が撮れた
んです。あやさんとカンナさんだけはね、本物かって思う。
あのね、あの僕あのドラシーのね、あのコピーのモダシーさんはね、はい、何度か見たことあるんですけど、
すごいですよ、
ね。下田さんが面白い人でね。
そう、見た目が博士太郎なんですよ。
僕も、時間があったら行ってみようかな。こういうフェスというか、こういう、うん、バンドは行ったことがないんですよ。なかなか見に行ったことがなくて、うんうん、時間があったら見に行ってみようの聞きに、
ぜひぜひ、
ですね、実は今回は、
はい、
とても素敵なプレゼントのお知らせがあるんですよね、
はい、
そうなんですよ、
何でしょうか。
このウルトラコピーフェス
2020、
はい、チケットをですね、はい、ペア2組プレゼントいたします。
合計4名様、
はい、
ね、じゃあですね、
すごい4名、
そうです、
はい、ペアで、はい、これ結構大盤振る舞いじゃないですか。
でこれはですね、であのこのわらば研究所以外にもですね、 FM 那覇の番組で告知させていただきますので、
はい、ありがとうございます。
FM 那覇に取りに、あ、じゃあ FM 那覇に電話連絡できる方、
はい、
もしくはメールでもこちらが構わないですかね、
はい、
こちら780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp メールにですね、このウルトラコピーフェスチケット欲しいよとね、
はい、
書いていただいて、それ連絡先を、お名前と連絡先をお書きください。
はい、
これも先着の方がいいのかな、これは先着にしましょうかね。
そうですね、はい、
それで、当選された方は、後ほど FM 那覇から連絡いたしまして、で、当日その場で、はい、チケットと引き換え、
はい、
この画期的なシステムでございます。
ご応募ください。
3月21日ですね、1ヶ月後ですね。
そうですね、
うんうん、そうですね、ちょうど1ヶ月後、
ね、
うん、ね、まだね、あのそれまでね、また調整もありまして、あ、そうそう、今回ね、今回はあのあやさんね、前回出た時には、はい、ダンサーさんも出てたんですけど、
はい、
ダンサーさん前回4人でした。
そうで、
今回は、
ね、今回はですね、6人で
グレードアップ
じゃん。そうなんですよ、
グレードアップですよ、
ね、はい、ステージをね、ところせましとね、暴れてくれますよ、
はい、
もう楽しみですね、
パワフルなので、
はい、
はい、
本当にもうね、もう本当、3月27日あのー、ね、土曜日ぜひあの、はい、ウルトラコピーフェス2020、これなんかフェイスブックでもね、こちらページがありますので、
はい、
行かれてみてくださいませ。
何曲ぐらい歌うんですかね、
は
い、
ですね、今回これ私はパフォーマンス中に一切 MC をしないので、30分間ノンストップで、
30分
です。
安室奈美恵スタイルで、
安室奈美恵スタイルで30分 MC なし、
ノンストップ、
ノンストップで
できる限りの曲をやるという感じ、
はい、10曲ぐらいですかね、
10曲ぐらい、わお、
10曲ぐらい、
見応えありますね。
これはね、またね、ね、本当はあのダンスしながら歌うってだけでも本当すごいことですけどね、僕からしてみれば、
うん、
いや楽しみでございます、
はい、
ではですね、ウルトラコピーフェス2020改めまして、こちらですね FM 那覇まで、チケット欲しいよという方はですね、まあ、電話もしくはメールで、ご連絡くださいませ。
これ僕でもいいんですかね。
お
先着一番近い
あのまああの
えあのまあ
厳正な抽選で
厳
選するかな
忖度なしで
そうですね、はい、でですねではまたじゃあここでですねまた一旦じゃあああやさんのヒーロー論でございますが、
はい、
この後はねちょっとまあ子供たちから今回アンケートを取りましたので、
うん、
何のアンケートかと言いますと、またこのテーマに沿ったものなんですけども、うん、それもちょっと交えながらですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。
はい、
それでは、ちょっと一旦こちら。さあ今回のわらば研究所でございますが、今回ですね、ヒーロー論ってことでございまして、はい、これまではですね今まで前半は、あやさんそしてまた僕らの、この描いてるヒーロー論話してもらったんですけども、まあ、この番組わらば研究所でございますので、
はい、
本当にね、今子供たちにリアルにアンケートを取りました。であなたが好きなヒーローは誰ですか、うん、ということでですね、
うん、
そのヒーローにまつわるアンケートを取らせていただきまして、この時にですね、首里の大名児童館の皆さん、ご協力ありがとうございます。でですね、いろんな、ね、答えが出ました、
うん、
ヒーローってね、やっぱ僕らにとってみればなんかね、仮面ライダーとかね、ウルトラマンとかそんな、
うんうん、
子供の、ね、
イメージが、ね、ありますね。
だなと思ったら意外や意外でした。なんか大きく分けて3つですね、まあ、実際にその、まあ、この実際にその、まあ、なんていうんでしょう、テレビとか映画に出てくるヒーロー、
うん、
そして、で、アスリート、で、またミュージシャン、
うん、
やっぱそのいろんなその、まあ、実際にいるヒーローがですね、それぞれ皆さん、個性がある答えが出まして、ですね、ちょっとじゃあ、ちょっとささっと読んでみましょうね。
はい、
ですね、まあ、ですね、みんな、まあ、アンケートのね、この項目、3問用意いたしました。あなたが好きなヒーローは誰ですか？これが1番目。で、2番目、ヒーローってどんなイメージですか？で、3番目、あなたが好きなヒーローに一言メッセージを書いてください。ということでございまして、で、こちらではですね、アンケートちょっと読んでみたいと思います。ニックネームがね、これ、まあ、名前ですよね、ミオナちゃん。あなたのヒーロー誰ですか？ワンピースのルフィ。
うん、
やっぱこれはね、もう定番ですかね。
ルフィかっこいいですから ね。
で、それで、ね、そうなんです。今出たようにですね、ヒーローってどんなイメージですか？強い、かっこいい、そして、海賊なのに人を助ける。
うん、
これ何歳の子です
とね、一応ちょっと学年書いてないんですけども。
大体何歳？
でも、もしかしたら、でも、時間ね、しっかりしてるので、おそらく4年生とか5年生ぐらいじゃないですかね。
ああ、ワンピースすごいね。
すごいですよね。
その続きなんですけど、うん、人を殺さないのに懸賞金がすごいっていうね。
ああ、ルフィがね。
読み方がすごい。
なるほどね。
でそして、そんなルフィに一言メッセージを書いてください。海賊王になってね。
あ、なってね。なるほど、ね。
応援でございますよ。はい。
なるのだろうか。
さあ、そしてですね、次いきますよ。で、ニックネームがミッソーちゃんですね。
ミッソーちゃん。
はい。あなたの好きなヒーローは誰ですか？熊野プーさん。あ、これ可愛らしいですね。
ヒーローか、プーさんね。可愛いね。
ね、なんかね、やっぱりこう、で、そのヒーローの、それはどうしてですか？そのイメージですね。可愛くて弱いものの味方っていう。うん、まあまあですね、可愛いっていうのもあるんでしょうね。
うん、
またあなたが好きなヒーローに、メッセージを書いてください。可愛くてテレビでも可愛いですねということでございますね。
プーさんって弱いものの味方？
まあまあ、もしかしたらプーさんとはちょっと別で
適当に書きやがったな。
ね、今ちょっとイメージがね、
うん、さあそしてですね、また続いて、はい、まあ、ちょっと項目別にですね、まあ、何でしょう、このアニメとかこの、このね、架空のこの登場人物ということで呼んでおりますが、 続きましてこちら、あなたの好きなヒーローは鬼滅の刃の炭治郎、うん、鬼滅の刃ってご存知ですか？
分からない。
最近で見始めた。
あ、ニワクさん
は、はい、周りがね面白い面白いよって言うから、はい、見始めて、なかなかまあ面白い感じ。
そうなんですね、うん、あれはアニメですか？
アニメです。
あ、アニメですか？
もともとは漫画コミック
から、はい、アニメ化したって感じですか？
そう、まあ、そのね炭治郎さんってヒーローってどんなイメージですか？強い一言、うん、はい、であなたが好きなヒーローにメッセージを書いてください。頑張ってください。で、お名前がねと、はい、お名前が、はい、ルカちゃんですね、うん、
ありがとうございます。
まあね、それで鬼滅の刃つながりでね出てきたのがまたこちら、あなたの好きなヒーロー誰ですか？
禰豆子。
ああ
、これ禰豆子ね。あ、はいはいはい、
浩二さんはご存知、
わかります。
禰豆子は、妹ですね、多分。へえ、鬼になっちゃった妹。
そうなんです、
ね、詳しいですね。
主人公の妹が、ね、禰豆子って言って、はい、鬼になっちゃったんですよ。
へえ、
やばいんですよ。
一緒なんですね。
一緒に旅して妹が鬼になっちゃったんで、
はい、あ、別々じゃないんだ。
あ、なるほど。これで今つながりましたわ、うん、あのね、ヒーローってどんなイメージですか？憧れの人、うん、そしてあなたが好きなその禰豆子に一言メッセージを書いてください。これからも鬼をやっつけてください、うん、なるほど。
鬼になっちゃって、うん、鬼を退治するんですよ、はい、でその鬼になっちゃったから人間に戻すために旅してるのかな、はい、今ね。
なるほど。
お兄ちゃんがね一生懸命、
はい、あなたの、ニックネームがですね、これはね、なんだ、スタラちゃんかな、あるちょっとローマ字で軽く書いてるんだけど、ごめんなさいね、すだらちゃんかな、ごめんなさいね、間違ってたら。はい、そして、続きまして、同じく、じゃニックネーム、はるちゃん。あなたが好きなヒーローは誰ですか、うん、と、漫画ではドラえもん。
ドラえもん。
はい。本ではダッフィーの本。
ダッフィー。ああ、ダッフィー。
ああ、ご存知ですか。
ダッフィー、ディズニーのですね、熊、はい。
あ、そうなんですね。わかりました。でテレビはね、逃走中って、ヒーロー、まあまあ好きな、まあまあ、
どっちなんですか、
逃げる側なのかな、
ハンターがヒーローってことですか、
ハンターが逃げろっていう意味なのかな。うん、で、ヒーローってどんなイメージですか、敵を倒す人、今のところドラえもん、敵を倒すことはないんだけど、まあまあ、でも、あ、そう、映画とかそうだ
ね、映画とかね、
そうですね、結構いい話なんですよね。
空気砲とか使ってるからかな。
そうですよね。ちょっと悪をやっつけるという意味ではそうですよね。
劇場版。はい。
あなたが好きなヒーローに一言メッセージを書いてくださいって言ったら、頑張ってくださいと言いました。うん、さあ、どんどんいきますよ。
魂がこもってますね。
ですね。で、次まして、4年生のですね、これ、みつきちゃんですね。うん、こちらに好きなヒーロー、忍たま乱太郎の乱太郎、うん、あの漫画も長いですよね。
めちゃくちゃ長い。
長いよね、うん、あれも。
私、小学校の頃、普通にもう、当たり前のように。やってましたね、う
ん
う
ん、20年ぐらいになってるのかな、
多分
も
っと、ね、
もっとす、うわ、長いな、
うん、ある意味これもね、なんでしょう、この世代を超えて愛されるヒーローですよね、
うんうん、
でヒーローってどんなイメージですか、まあ、忍たま乱太郎の場合は忍者でかっこいいってことですね、うん、で好きなヒーローに一言メッセージ書いてください。乱太郎になりたいって。
NHK 見てるんでしょうね。
見てるんでしょうね。
受信料払ってますか。
それは C で、お父さんお母さんに言ってあげて。はい、はい、続いてましょう。ニックネーム、ミッソーちゃんですね。
ミッソーちゃん、
ヒーローはですね、クレヨンしんちゃん。
ああ、
はい、でどんなイメージですか。あ、ヒーローって、あなたのイメージは可愛い、お尻を出す。まあね、お尻を出してね、まあそうですね、喜ばれるのはそのしんちゃんだけですよね。そう、大人になったらできないですからね。
確かにね。
はい。
ケイシーさんもやってますよね、時々。
やりませんね。一応 TPO を分けまいますんでね。はい、あなたが好きなヒーローに一言メッセージをお願いします。面白く頑張ってください。ということでございます。いやー、でここからですね、ちょっとまた、じゃあ、これまで架空の人物だったんですけども、うん、ここからアスリート編ですね。
アスリート。
やっぱ野球やってる子が多いのかな。でここからですね、こちら、ニックネーム、そのまま名前書いてるんですけど、塚山さんですね。塚山くんとかでいいのかな、うん、好きなヒーロー誰ですか。柳田悠岐。ソフトバンクホークスの選手ですね。で、なぜですかっていうところで、バッティングがえぐい。
えぐいって。
えぐいって表現が来ましたね。
この子はまたいくつですかね、小学生ですね。
そう
ですね。お父さんがそういうふうに言ってるのかな。
やっぱそうやって、ね、みんな言ってくると。
解説してるんだろうね、お父さんがね。
えぐいとか言ってくるんだよ。
だねって、うん、とか。
で、好きなヒーローに一言メッセージをくださいって言ったら、サインください。
まあまあまあ、お願いです、
お願いですね、
もうね、お願いです
ね。でまたこちらニックネームはないんですが、あ、やっぱりこの人ですね、大谷翔平さん。あ、
で野球は知らないけど、さすがの僕でも知ってますよ。
私も知ってます。
やっぱなんか今の世代のヒーローですよね、うん、でヒーローってどんな日であなたのとってイメージは球が速いってね、やっぱすごい、でやっぱかっこよく見えるんでしょうね、うん、で、まあ、好きなヒーローに一言メッセージを書いてくださいって言ったら頑張ってくださいというね、でまた次ですね、またで次に続きまして大山、成秀君でしょうかね、うん、はい、好きなヒーロー誰ですか、山川穂高、西武ライオンズなんですね。沖縄県出身でございます。ホームランをですね。
ほぼほぼ野球選手ですね、今出てるね。
そうですね。多いんですね。野球やってる子が多いでしょうね。で、それで憧れの人っていうイメージ。で、好きなヒーローに一言メッセージ、サインください。はい。で、なんでしょう、ちょっと、ミアなのと、ちょっとまあ、憧れ、ちょっと今入れ混じった状態なん
ですね。ヒーローですからね、自分のね。
そうですよね。で、では続きまして、また、また。まあ、これとやっぱもう国民的ヒーローでしょうね。イチローですね。
お、イチロー。
はい。で、ヒーローはどんな意味ですか？かっこいい。
で、かっこいいよね、イチロ
ー。ですが、好きなヒーローに一言メッセージありません。
あ、かっこいいね。
もしかしたらそれはそれでまたちょっと、なんちゃうね、恐れ多いっていう。
なるほどね。
う
ん
う
ん、
で、ニックネームがね、こちらのゆあちゃんでございますね。
ゆあちゃん。
はい。こちら、あと、続きまして、ヤマピーさん、ニックネーム。うん、好きなヒーロー誰ですか？デスパイネ。この、
デスパイネ。
ソフトバンク選手ですね。
あ、これも、
はい、
何か敵キャラかなと思った。デスパイネ。
デスパイネ。で、かっこよくて強いし、野球選手だから、うん。で、ホームランいっぱい打ってくださいってことでございますね。で、こっからはですね、こちらはミュージシャン編でございますね。
お
ー。はい、あなたが好きなヒーロー誰ですか？リュウ&ココ。ってご存知ですか？男の子、姉妹でね、活動されてます、うん、沖縄でね、活動されてます、
沖縄のリュウ&ココ。
ミュージシャンなんですけども、かっこよくてかわいいって、で頑張ってください、ニックネーム、メイティちゃんですね。うん、で、またやっぱこのね、聞いたんですけど、同世代の人がこうやって政治で頑張ってるのを見て、かっこいいと思ったそうなんですよね。
うん、
で、また、
リュウ&ココっていうのは子供たち、
今ね、お兄ちゃんが確か中学生だったかな。
あ、そうなんだ、
同世代ですね、ほぼね。で、妹さんが今確か中高年生だったと思います。
結構前から
ですよね、
活動されてますよね。
そういったエンディングがかかってきたのでどんどんいきますね。はい、はい、じゃあニックネームトキちゃん、こちら好きなヒーローは BTS 全員で、好きなヒーローのイメージイケメン、ダンスが上手、好きなヒーローにメッセージ大好きで、ニックネームはないんですが、好きなヒーローはこれはブラックピンクでティース、T のポーズね。
T の
ポーズ
ですね。
わかんないな。
やっぱダンスが上手。
K-POP
かわいいですね。K-POP 系多いですね。好きなヒーローに一言メッセージを書いてください。大好きです。
大好きです。
ありがとうございます。で、こちら、もうニックネームないんですが、好きなアーティスト、好きなアーティストヒーローは三浦春馬さん。
三浦春馬さん。
はい。で、かっこいいし、イケメン。
かっこいいですね。
で、頑張ってください。とのことでございます。で、ニックネーム。ウィンナーさんからいただきました。
ウィンナーさん、
はい、好きなヒーローは金近さん、あの芸人のね。
ああ金近さん、
ヒーローどんなイメージですか？まあ、金近さんではないと思うんですけど、みんなは守る、まあ正義の味方、
金近さんもみんな守ってるじゃない
ですか、かもしれないですね、うん、でまたあなたが好きなヒーローに一言メッセージ書いてください、チャラ男として頑張って、ここはよく見てますね。でサナちゃん、好きなヒーローはシェリーメイ。ぬいぐるみですね、調べてみたら。で、ヒーローはどんなイメージですか？かわいい。
人形？シェリーメイ。
そうですね、出てきましたね。それで、ヒーローに一言メッセージを書いてください。
リカちゃん人形とかね、昔あったけど。
そうですね。
バービーとかね。
バービーとか。シェリーメイ。
あなたが好きな ヒーローに一言メッセージを書いてください。大好き。ということでございます。で最後、花ちゃん。
花ちゃん。
好きなヒーローはなし。
うん、でも、果物かな？
でも、なしっていうヒーローなのかな？そんなヒーローの、そんなヒーローのイメージは強い。
強い。ふなし強いもんね。
ね、ブッシャーですよね。
ねえ、いや、
もう、駆け足でね、すみません、もう読み上げましたけども、はい。ありがとうございました。同じ動画の皆さん、ありがとうございました。
あっという間ですね。終わっちゃったね、もう。
はい。さあ、ですね、ちょっともう放送時間残り1分切ったんですけども、もう、今一度告知いきましょうね。はい。ウルトラコピーフェス2020、3月21日、土曜日ですね。 ミュージックタウン音市は3階ホールでですね、はい、会場17時開演17時30分で、一般がチケット一般前より2500円、当日3000円、中高生1000円、そして小学生以下入場無料、ワンドリンク、はい、オーダー付きでございます、はい、そしてこのチケットを、ペアで2組合計4名様ですね、プレゼントいたしますので、はい、FM 那覇までご連絡ください。欲しいという方、はい、ぜひぜひ送ってくださいね。さあ、それではですね、はい、皆さんすいません、もうバタバタでしたけども、
ありがとうございました。あっという間ですね。
今日はたっぷり言うとね、ヒーローというか安室奈美恵愛を語っていただきまして、
そうですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
ご本人に出会えるといいですね。
そうですね、
そうですね、絶対でも一度は会いたいですね、もちろん、うん、
はい、ではワラバー研究所、この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたしました。担当私ケーシーと、で
ガルカナハコージュンと、
そして今日のゲスト
レアでした、
はい、ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。